東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。年末にですね、ポケモン GO の、相棒機能っていうのがあるんですが、これが大拡充されましてですね、私のポケ活が一段と楽しくなっています、自分のアバターがこう出るんですけど、画面にそのそばに相棒のポケモンがこう表示されるようになりましてですね、であと木の実をあげたりするとこう喜んで食べたりとか、あと撫でたりするとね、こうピョーンと跳ね上がって笑ったりとかするんですよ。なんだかね、こんなことで癒されてしまってとかっていう感じですね。でもちろんバトルにも参加してもらうこともできるし、もう本当にねポケモン恐ろしいなとか思ってます。課金もつつがなく行っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第170回目放送、悪ってなんだろう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはルパン三世ザ・ファーストです。ね、なんか聞き慣れないですよね。ザ・ファーストってどういうこっちゃとかいう感じですけど、不朽の名作のルパン三世が、またやってきました。今度はですね、原作者のモンキーパンチさんが悲願というふうに思ってたぐらいの 3DCG によるルパン三世23年ぶりの劇場版がスクリーンに参上しました。まあね、ルパン三世といえば、1967年に漫画アクションっていうので連載が始まったんですが、その後テレビアニメ、シリーズ初の劇場版ルパン三世 VS クローンで、その後のカリオストロの城、もうなんと40年も経つなんて思えないですよね。本当驚かされちゃいますよね、でこのザ・ファーストサブタイトルなんですけれども、これがですね、劇中に登場するブレッソンダイアリーっていうのをルパン一世、ルパン三世のおじいちゃまがですね、唯一盗み出せなかったお宝であるっていうことで、シリーズ初となる、あと 3DCG アニメーションで描かれたルパン三世の新時代の幕開けとなる記念すべき第一作っていう思いが込められているっていうことのようです。おじいちゃんのことと 3DCG でね、 どんな風にルパンの、ことが変わっていくのかっていうところも、確かにこれは見応えがあります。はい、声優さんはですね、栗田寛一さんと小林清さんと浪川大輔さん、沢城みゆきさんと、あと銭形さんに山寺浩二さん、私も山寺さんが銭形やるの、だからだいぶ変わっちゃうのかなとか思ったんですけど、もう何の心配もなく何のストレスもなく、もうそのまんま、銭形さんの声で、ちょっとは違うのかもしれませんけど、そのお話が流れていくときにもう銭形警部の声とかもう全然気にしなくてもいいぐらい、声優さんってすごいなって、改めて思うところなんですけども、このがっちり固めた、主人公たち、ルパン一味はこちらなんですが、今度ですね、新たにブレストンダイアリーの謎をルパンと一緒に解き明かすことになるレティシアっていう女の子がいるんですが、このレティシア役に広瀬すずさんと、あとブレストンダイアリーを狙う秘密組織のアーネン・エルベの研究者で、それがランベール教授さんっていうのがいるんですが、このランベール教授さんが吉田鋼太郎さんで、あともう一人ですね、ランベールに指示を出す謎の男、秘密組織のね、なんか人がいるんですけど、そのゲラルトっていう役に藤原竜也さんがやります。なんで、この、新たに入ってきた人たちとルパン一味とがどういう風に絡み合って物語が進んでいくのかなっていう感じですね。で、今日のお話はですね、ちょっとストーリーを、あらすじとして、読みます。パンフレットからなので、初代ルパン、がたどり着けなかった夢に挑めっていうことです。で、おじいちゃんのアルセーヌ・ルパンが唯一盗むことに失敗した秘宝ブレストンダイアリー、この謎を解き明かした者は莫大な財宝を手にすると言われています。こんな伝説のターゲットを狙うルパンは、考古学を愛する少女レティシアと出会って、2人で協力して謎を解いていくことになります。この謎を解いてる途中のね、ルパンとレティシアさんね、ほんと冴えてるんですよ。冴えてないとね、いろいろ不都合はありますけど、でもそれでまたその悪の組織とどっちが先に、膨大な莫大なお宝を見つけるのかっていうところはハラハラしてますね。で、続きです。で、しかしブレストンダイアリーを狙う秘密組織の研究者ランベールと、組織を操る謎の男ゲラルトが2人の前に立ちはだかっていきます。ブレストンダイアリーに隠された驚愕の真実とは一体何なんでしょうということで、パリ、メキシコ、ブラジルで、かつてないスケールのお宝争奪戦が幕を開けましたっていうところでございます。さあ、 3DCG の効果なんですけども、恐ろしや恐ろしやでした。フィギュア人形って皆さんちょっと想像してもらうとありがたいかな。本当にそのフィギュアの人形さんが動いてます、で、特に印象に残ってるのが、ルパンが動くんですけど、そのルパンを逮捕しようって警察官がガーッと、なんかほら、ラグビーの、なんていうんですか、ラグビーのこう山になってるから、いっぱい人が溜まっちゃうやつ、あんな感じになるんですよ。で、そのあんな感じになったところから、ラグビーのプレー中のスクラムです、そのスクラムの中のように警官がうじゃうじゃとこうルパンに襲いかかってくるんですけど、その中をスルッとパンツ一丁になったルパンが、抜け出してきて、パンツのゴムをパチンとこう弾くシーンがあるんですね。もうこれはすごい吹き出すしかなかったです。ルパンだとかっていう感じですね。本当にもう本当に、で、あと恐ろしいのが上着ですね。ルパンの上着の縫い目とかがあったりとか、あと布のね、その質感がこう、分かるっていうか、触ったらきっとあれ柔らかい布だっていうか、リアルな表現です。で、もう特に心に残ってるのは次元の帽子です。この次元の帽子ってほらね、ちょっと黒めの、ハットなんですけど、この次元の帽子の布の素材が分かりましたっていう感じです。ウールの生地です布の質感が分かります。なんで次元のアップのシーンの時に次元の帽子に手を伸ばせばこう届きそうな、触れそうな、そんな印象を受けました。ものすごい再現力ですね。 驚いてしまって、もう こればっかりはですね、あの劇場で、ぜひ確認していただきたいなって思います。本当見事な 3DCG、 本当に驚かされるっていう感じ、はい、それでですね、今回あの、まあ、悪役っていう人にランベール教授いるんですけども、このランベール教授はあのレティシアさんが孤児院に入ってたんですけど、そのレティシアさんを引き取ったんですね。で、引き取って育てたんですけど、その理由っていうのが、まあ、ブレストンダイアリーの秘密を解くためだけに最初はね、あの孤児院から引き取ったんですけども、なんですけどレティシアさんが実際にこう成長していって、私はもっと考古学の勉強がしたいので大学に行かせてほしいっていう風にして頼まれるんですけども、ダメだダメだダメだって言って許可しないんですよね。で、本当にそのまあブレストンダイアリーの財宝っていうのを見つけたかったんですけども、でも本当にそのレティシアをね利用するためだけに育てたんだろうかっていう謎がこうピョンとつくんですよ。で、血はつながらなくても一緒に家族として、まあ、何年かね生きたはずなんですね。で、その生きたはずなのにその絆っていうのがなんかできていたんじゃないのかなっていうような、まあ一応これはランベール教授っていうのは悪役なんですけど、本当に悪役だったのかなっていう謎が、残る作品なんです、今回ね、なんか悪役にこう目がいっちゃうんですけどね、なんで、まあ、悪役とね悪役がいないと話は進まないよとか思われちゃったらそれはそれなんですけど、でもランベールさんが悪に手を染める理由っていうのが、いまいちちょっとよくわからなくて、いいおじいちゃんなのにっていうところがやっぱり先にあるからかもしれないですね。まあ、ルパン三世ザ・ファースト、もう絶対ぜひぜひおすすめしたい作品になってますので、はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、
たまるか。うわあ、
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム美容術。このコーナーではDJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はスターウォーズスカイウォーカーの夜明けです。はい、スターウォーズとうとうとうとう完結いたしました。もう本当に何年だろう、なんとなんと、もう最初から言うと42年にわたるシリーズでございます。もう本当にね、ま、6作はあの、ね、スカイ、ルークさん主体だったんだけど、この7作目くらいからあのレイさんっていうのと、あとカイロレンさんのお話になってて、その3部作の、まあ、終わりっていう風なイメージでいたんですけど、いえいえ、全6作も全部含めてもう壮大な物語が完結するっていう一作になっています。もう、ね、たったの142分で、こんな時間が足りないのなんてもう絶対わかるんですけど、だからもう恋のなんのってもうついていくのがすごく大変だったんですが、もう逆 に全体のこの総まとめをしなくちゃいけないっていうなんて、これはちょっと無謀なんじゃないかっていうぐらいなんですけど、もうでも見ている途中で、でだんだんこう終わりが近づいていくのを肌で感じるじゃないですか。その時に、はあ、まだ見てたいな、終わってほしくないなっていう思いがこうふすふすと込み上げてきて、もうね、お話も見なきゃいけない、あでも終わってほしくないっていうのをこう頭の中で見ながらっていう、うん、なかなか混乱した2時間ちょっとでした。はい、さてさてですね、今度のそうお話なんですけど、あれレイヤー役の方ってキャリーフィッシャーさんって亡くなっちゃったんじゃないのって皆さん思うかもしれないですけど、はい、お亡くなりになったんですけども、なんとなんと監督さんがいろいろ取りためてあったものをですね上手に使ってですね、うん、やっぱりご出演されていて、もう感動感動のもうご出演でした。なので、大丈夫です、レイヤ姫ちゃんと会えますから心配しない。あとですね、レイヤ姫っていうのはもうね、どんなに年を取っても潔いし覚悟があって、また美人だしね、であととにかく人望がある方なんですよね。まあスカイウォーカーさんのスカイウォーカー家のね、うん、血筋っていうのはこういうことなのかっていうことを感じるんですけど、まあでもね、家族はね、あのレイヤさんの家族としてはまあバラバラになってしまって、こればっかりはね他人がとやかく言うことじゃないんですけど、彼女が捧げたものっていうのが何かきちっと形になってるんじゃないかっていうことは思いますね。あとルーク役のマイク・ハミルさん、やっぱりね、もうルークさんはルークさんなんですよ。もう一応ここは大丈夫かな、霊体になっちゃうんですけど、まあ、そこの霊体になったもですね、あのルークさんは変えない変わらないっていうのがすごくよくて、あのちょっと自信なげなところなんだけど、だけど実際は自分にはこうね、実力があるっていうか力があるっていうことを自覚したらもう怖いもんなしになるっていう、そこも健在で、本当にただただ感動です。あとですね、懐かしい人の、うん、あのご出演もあって、あのどうですか、覚えてらっしゃるかな、あのハンソロの友人のランド・カルリシアンさんっていう方がやっぱりですね、ちゃんと恰幅よくなってるんですけど、出てこられましてですね、そうですよね、この人もセットにして出てきてくれないとスターウォーズを締められないよなっていう感じもしましたけどね。あとチューバッカでしょ、あの C3PO でしょ、わーいわーいっていう感じです。それであの長い長いこの年月の間で、もちろんそのシリーズの中では酷評された回ももちろんありました。なんですけど、その酷評された回もあるし、そうじゃない回もあって、全体を通してこう見た場合はですね、もうお話っていうのは、もう時間の流れというか時の流れのままにっていうか、もう抗いようのない運命の前に人々の人生が始まっては終わり、始まっては終わるっていう、それだけなんだなっていう印象が残りました。敵も味方もそれぞれ言い分があって、これは悪って一体何なんだっていう風にして考えてしまいました。で、あの今回はですね、旧帝国の残党っていうのが悪役になるんですけれど、この悪役の人の人望っていうのを考えてしまいました。っていうのが、そのものすごいたくさんの宇宙戦艦を作って、うん、で、いっぱいこう基地作って造船して、でどんどんその人とか兵隊とかを雇って、雇うのかどうかわかんないですけど、あ、現実にはなんかね、子供をさらってくるとか言ってましたけどね、なんだけども、どっちにしてもそのさらってくる人がいて、その人をさらってきた人を兵士に育て上げなきゃいけないっていう一つの組織を作らなきゃいけないわけなんですけど、一体こんだけの本当に宇宙船作って、うん、兵隊を養ってみたいな、それで一体どんだけどっからお金が出てるんだろうかとかっていうことを考えたりしましたね。あとその旧帝国の残骸でデススターっていうのを覚えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、デススター一応まあ崩壊したんですけど、その後崩壊した後、その後その残骸っていうのはどうなったんだろうとか、宇宙の塵になったんですかとか、一体ね、本当にあれだけの大きなものがそんな粉々になって宇宙をまたこうね漂うとかって どうなるんだろうとか、本当にもうね、いろんなことが あの考えさせられるっていうか、どうなったんだろうっていうのをこうはてなばっかりで行くんですよ。そう、それであの、ね、悪徳な、まあ、悪役の人の1位の人に傾倒する人、まあ、崇拝する人たちが大勢いるっていう、その崇拝する理由は何なんだろうとか、崇拝する人がいなければいくら悪の一番の人でもあの何もできないだろうっていうことなのかなとか、もちろんその悪役の人の中にも裏切ったりとか寝返ったりとかスパイとして暗躍したりとかする人も出てくるしっていう、本当にいろんな人たちがこう入り混じって、いろんな思惑がこう入り混じって、思いもしない方向へこう進んでいくっていう、恐ろしいようですよ。さてですね、今回は私あのドルビーシネマで見たんですけど、ちょっとね時間があったんで、普段は絶対にパンフレットなんか先に見ないんですけど、まあちょっと時間あったんでこうパラパラパラっと写真だけ見た、あの文字読んじゃうとあの内容が分かっちゃうといけないと思って、でパラパラパラっとこう写真だけ眺めてたんですね。で今回のパンフレットはずっしり重くて写真いっぱいあって、もう本当にねこう1100円だったんですけど買ってよかったとか思います。でもねちょっと頭の隅ではこう写真パンフレット見ながら、あの人出てないかなって思ったんですよ、ね、パンフレットには出てなかったんで、あそっか、まあ出てないんだ、まあしょうがないよな、うん、あのああいう一部作二部作三部作か一でああいうことになっちゃったんだから出てるわけないやって思ったんですね。でその上映中にもうそのまさにその件で大事件が起こってしまいましてですね、私の涙腺は崩壊してしまいました。もうねなんかね、パンフレットずるいとかっていうでも嬉しい悲鳴をあげたっていうシーンがありますので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。本当にこのスターウォーズっていうのは誰と誰が仲間でっていうのをこう整理しながら見てないといけなくて、私はちょっと本当に一回でいろんな話を理解しろって言われても多分無理だなって思います。まあ自慢じゃないですけど、うん、あのなんていうかこうとにかくその全体から感じ取るものがあるなっていうのを伝えられればいいなかと思います。あともスターウォーズは一応これで、まあ、42年かけて区切りがついたっていうことなんですけど、今後はねなんかスピンオフ作品がいっぱい出てくるんじゃないのとかっていう予想をしてる人がいました。私あのなんだかんだ言ってもね、ローグワンっていう映画は気に入っていて、そうだよなスターウォーズってきっとそうだよなっていう印象がある映画でした。なんかもうスターウォーズ今回完結編見た後ローグワンまた見たくなって不思議な感じですね。本当あと時間の感覚がやっぱりなんか変になりました。本当1000年って途方もない時間だと思ってたんですけど、まあ、たったの1000年なのかもしれないっていう、なんだか年を取ったっていうことなんですかね以上ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
のアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはルパン三世ザ・ファーストでしたね。もう新しいルパンの映像っていうのを十分に楽しめる作品になっていますね。お話もねすごく面白かったです。あとモンキーパンチさんがこれからもルパンを活躍させたいって言ってたので、どんどん楽しみが増えるかもしれませんね。あとぽっかりタイム美容術はスターウォーズスカイウォーカーの夜明けでした、ね、スカイウォーカー家のねお話としてはこれで一区切りつくんですけども、もう衝撃的な事実が判明したりして、運命に翻弄される主人公たちの悲哀というかそういうものを感じましたかね。まあ、今回はね2作品とも悪役にちょっと焦点が合っちゃったんですけど、悪役の言い分をちょっと聞いてみたい気分ですね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーを ダウンロードしていただければ番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第170回目放送、悪ってなんだろう、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はですね、もう煮込みラーメンにやろうと思って、そう、もやしがすごく安かった、もやしたっぷりの煮込みラーメンにしようと元気いっぱい張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.